じゃあそれでは後半行きたいと思います。ではお願いします。レベル4。
レベル4。意識して気づき、自己修正する人。で、バイオエネルギー理論実践者。特性、自分を客観視できる。自分の問題点に気づき、自己修正をする。自分が中心であり、周りはすべて自分が作った世界であると認識できる。周りの現象はすべてメッセージであると認識し、素直に受け入れる。結果、進化成長する。思い通りになる。周りから評価される。課題、気づきのメカニズムを周りに伝え、共有する。優しくおおらかに、正直に、前向きに、単純明快に、度量を持ってにこやかに、はっきりと伝えて、人を正しく導く。気を抜かず、レベル4を維持する。
はい。で、レベル4はですね、意識して気づき、自己修正する。これはね、やっぱり相当意識しないとできない、ね。自分を客観視できる、ね。やっぱりね、客観視してるつもりだけどね、やっぱり場面場面で客観視できてない、ね。で、自分の問題点に気づき自己修正する、ね。だからこれ、この資料はですね、自分を客観して、ね、自己修正するには使いやすいですね。ね、だから、やっぱりレベル1のとこから見てね、行って、ああ、最近こうなってるな。ね、一言ではないですね。だから自分の周りでそういう人が見えてるときは、注意した方がいいね。それはその人を通して、気づきを与えてくださってると。ね、いうことの受け取りを、ね、していくってことは大事かなと思うね。ね、だから周りの現象は全てメッセージである。周りが、やっぱりどういう動きをしてるか。で、それを常にチェックするということは、非常に大事かなと思いますね。ね。で、やっぱりこう、メカニズム。これはね、だいぶね、今いいとこまで来てます。今後、この後出てくる資料はですね、これは非常にこう、自分をもっとこう、ステップアップするには非常にいいね、要素になりますので。で、やっぱり、ね、この優しく、おおらかに、正直に、前向きに、単純明快に、努力を持って、にこやかに、はっきりと伝えて、人を正しく導く。これは難しい。難しい。書くのは簡単だけどね、特にね、にこやかにって難しいな。ね、よっぽど腹くんないとね、にこやかになれないよね。だからやっぱり気を抜かず、もう気抜いたらもうね、もうすぐレベル1戻っちゃうんですから。ね、だからここはもうね、だけど次の、我々はレベル5を目指してる。はい。
レベル5、無意識に気づき、自然に自己修正する人。例、進化型プログラム実践者。特性、必要な人を自然に引き寄せることができる。無理なく自然に引き付ける。結果、必要なこと、人、物、金等を自然に引き寄せる。思い通りの未来を築くことができる。課題、周りのリーダー層に伝え、縁をつなげていく。
だからこれね、進化型プログラムは、なんでこう進化型なのかというのを今回作りましたんで。じゃあ次お願いします。
今の意識のエネルギーは生まれてきて授かったエネルギーです。意識のエネルギーと潜在意識のエネルギー間はエネルギーが流れない仕組みになっています。それが様々な葛藤、思い通りにならない現象が起こる原因となっています。葛藤によって悩み苦しみ、自分自身を見直すきっかけを潜在意識が作り出してくれているのです。つまり、人間は不完全な状態で生まれてきて、より完全になるために様々な試練が与えられるのです。なぜなら、それは人間が進化成長するために必要だからです。人間は意識は変えられますが、潜在意識は変えることはできません。しかし、理論的には意識のエネルギーを潜在意識のエネルギーと 導通するエネルギーに転換することは可能です。しかし、長年エネルギーが流れない状態になっていますので、時間をかけてだんだんと訓練をする必要があります。意識のエネルギーを新しいエネルギーに転換できれば、意識と潜在意識の間はエネルギーが流れるので葛藤がなくなり、意識の思いは自然に無意識に伝わるようになっていきます。だんだんと無理なく思いが潜在意識の世界に浸透して、その結果思い通りになっていきます。これが無理なく自然に思い通りに未来を築くレベル5です。
はい。じゃあレベル5にの要素をですね、ちゃんと各バイオナンバーごとにちょっと分析しました。それが次の、
バイオエネルギー理論による気づきのメカニズム。トラブルが起こるメカニズム。1、生まれてから幼少期までは潜在エネルギーが支配しており、第二次成長期、思春期に第一枢と第二枢が目覚める。表層エネルギー第一枢と第二枢がプラスに作動することで、表層、潜在感でエネルギーが流れ、だんだんと成功体験を積み重ねていくことで自信がついてくる。
はい。こうやって見ていきますと、ね、第一枢と第二枢、はじめは、この潜在の、生まれたばっかりの頃は潜在のエネルギーが支配してる。それがですね、ね、だいたい12、3歳、3歳ぐらいからだんだん目覚めてきて、12、3歳ぐらいで入れ替わる。ですから、やっぱり大きく入れ替わる人と、ね、中村さんとか、有沢さんは、ね、並びが変わるだけですから、ね、ほとんど入れ替わらない。ということは、子供の頃の意識と今の意識、両方持ち揃えてる。ね。だから、エネルギーがですね、ね、だから、全く変わる人もいるわけですね。だから、山本さんの場合は、112から666になるわけです。もう、180度変わってしまう。ね。だから高沢さんの場合、622から156。だから、6だけは変わらない。林さんもそうですね。516、262。で、石崎さんも156、622。で、6は変わらないで、他は変わる。近藤さんは4が変わらないで、他は変わるってことですね。まあ、そういう形で、変わり方が各自に違ってくるということになる、ね。で、とにかく第一数と第二数はエネルギーが流れます。足して7になりますから。じゃあ第三数はどうなのかっていうと、ね、これ第一数と第二数をやることによって、ね、だんだんもうエネルギーが流れてますから、いい結果が生まれてくるわけですね。そうすると、じゃあ第三数はどの時点で作動するかというと次ですね。はい。じゃあ2のところ。
2。成功体験によって自信がつき、人の面倒を見る立場になると、表層第三数が作動する。しかし、バイオエネルギー理論上、自分の目的と周りの目的が違うので、潜在、表層間でエネルギーが流れない。足しても7にならない。そのため、表層エネルギー第三数を発揮すると、潜在にエネルギーが流れず、葛藤が起きてしまう。その結果、お互いに目的が違うので、トラブルになってしまう。
はい。で、そうすると、ね、潜在第三数は、ね、どの時点で作動するか、人の面倒を見る時点で、潜在エネルギーが、第三数が作動する。ということは、皆さん方全員、第三数は作動してるってことです。そうすると、どういう状態になるかというと、エネルギーが流れないので、葛藤が起こってくるわけですね。で、ここでエネルギーが、ね、だから、この場合は、11の方、ね、中村さんと有沢さんは、これ1です。ということは、こっちの1は 10% の1です。こっちは 90% の1ですから。圧倒的に1は、周りが強いんです。で、自分が1をやろうとしても、なんだよっていう形ですね。ね、で、近藤さんの場合は、ね、4ですから、ね、近藤さんの場合は、ね、644ですから、あ、次、ここですね。ね、ということは、自分の4を発揮する、こうあるべきだ。だけど、周りは4ですから。 完璧な4なんですよ。完璧な4から言ったら何？あんた全然自分のことできてないのになんだよって。で、じゃあ、それから、じゃあ、イスハクさんの場合は、ね。で、自分が、周りは2で、自分は6ですから、6を積極的にこうだ、だってね。林さんも、高塚さんも、山本さんも、こう、6をね、とにかく積極的に、こうだって言い出したら、もう全然周りは、には通じない。で、ソース感食っちゃう。ね。エネルギー流れない。で、周りは2を求めてるんですよ。周りは2ですから、非常にこう、思いやりと、ね、やっぱりこう、ね、録を出すと、2の人は傷ついちゃうわけですよ。ちょっと一言、ね。言うと、2はもう非常に繊細ですから、非常に人間関係、自分のことをとやかく言われたくないっていう人たちですから。で、ついね、6はね、言いたくなっちゃうんですよ。余計なことを。ね、ということはもう相当パワハラをやってるってことになる、ね。ああ。だからそこのところに気づかないですね。うん。で、じゃあどうしたらいいかというと、ね、うん。次の、ね、ここね、ね、表層潜在第三数が足して7になるよう、この表層エネルギーを変える。変えない。だから、今回、ね、コロナが、ね、起こって、とにかくもうね、エネルギーを変えようというところにね、やっぱりコロナのおかげでエネルギーを変えることができたんですね。ね。それで、エネルギーが流れるエネルギーに変えるということで、ね、次、じゃあお願いします。3番。はい。
進化型バイオナンバー3。表層の目的と潜在の目的を知る。表層第三数と潜在第三数は、第一数、第二数とは違い、エネルギーが流れない状態になっているので、まずは潜在の目的の本質を理解することが重要です。さらに、潜在の目的に同通する新しいエネルギー、進化型エネルギーを表層エネルギーに導入することで、表層と潜在間でエネルギーが流れ、周りはエネルギーに満たされるため、スムーズに進みます。その場合、自分の表層エネルギー、第三数は一旦止めておく必要がある。潜在の目的が十分に満たされてから、自分の目的を発揮すると思い通りになる。
うん、ね、だからどうしても自分のね、やりしたいことはやりたいことが、ね、先行しちゃう。だからそれは一旦置いといて、周りが望んでることはどういうことかということをまず検証しなきゃいけない。ということは中村さん、有沢さんは、周りは一、強力な一なんですよ。ということは、周りはもう非常にメジャー思考。ね、かなりリーダーシップを持って、相当権威のある人たち。ね、うん。ね、で、近藤さんの場合は、周りはもう、けじめの達人なんですよ。ね。で、石崎さん、林さん、高塚さん、山本さんは、非常に思いやりがあって、もう完璧に優しい人なんですよ。ね。そういう人たちに、じゃあどうね、ね、周りがどういう人であるかということを分かった上で、進化型を発揮すると。だから中村さん、有沢さんは旅行をやる。ね。一人ですか。素晴らしく上品で、ね。もう高貴な人。それには6ですから、よいしょ。ね。やっぱりその人のために一生懸命行動して結果を出していく。で、近藤さんの場合は周りは完璧な4。だからニコニコ笑ってね、素晴らしいですねって評価してる。ね。で、石崎さん、林さん、高須さん、山本さんは2ですからね。やっぱりこう、2の人のね、気持ちをやっぱりしっかり聞いてやる。5ですから。しっかりこうね、こちらが、いろいろ質問して、ね、いろいろこうね、その人がやりたい思いを聞いてあげる。で、そこが大事。だから、6の人は、最後の数に聞かないんだよ。こう、自分がこうね、どうしても、ああだこうだっていう、うるさいことばっかり言ってる。ね。言っちゃダメなんですよ。まず聞いてやる。ね。聞くことが大事。ね。うん、これもね、修行ですね。だからね、修行の人と修行じゃない人がいるわけですよ。 ね、だから今日はみんな来てる人はない、表層ないでしょ。表層にない人は、あ、石崎さん。石崎さんと林さんと高沢さん、表層に5があるじゃん。だから楽なんですよ。石崎さん楽なんだけどやってないんじゃないの林さんも。楽なんだけどね、人の言うこと聞いてね。高沢さん。一番楽なんだよ。真ん中5だから。5さえやってるのがうまくいくんです。山本さんは大変だよね。5がないから。私もそう。聞いてないんだよ。もうね、自分は聞いてるよって言うんだけど、聞いてない。ね、返事だけ。ね、うん、だから結局は、ね、相手を見て法を解かないけどね。相手はだから中村さんと有沢さんは1なんですよ。自分の軽い1じゃダメなんですよ。ね、軽い4なんだ。ね、うん、だから、石崎さん、林さんね、高津さん、山本さんは2なん。完璧な2なんですよ。ね。うん、だから2ですからね、2はね、もう、非常にね、もう、扱いをね、もう2の人っていうのはもう、結局は自分中心ですからね。ね、2はね。ね。だからね、自分中心でなきゃ気が済まないで。それをね、ここでああだって言うともうね、もう余計なこと、もう、6はね、口チャックですよ。もう、言えば言うほどトラブル。ね、だけど6はね、また余計なことばっかり言ってるんですよ。ね、そこがね、本当にね、うん、そこが非常にね、ですから、やっぱり2ですから、やっぱり、あ、うちの会社はこれだけ社員を大事にしてるよっていう仕組みを作らないから、うん。だからやっぱり面倒見る立場になって初めて第三者が作動するわけです、ね。そうすると周りをどう見るかというと、もう今回は第三者を徹底的に見ていく。うん、だからもう今までね、第二数ばっかり見てた。今度は第三者を見る。第三者をもう徹底的に見ていく。ですから、やっぱり、こう、そこで、鍵が解けてくる。だから、どう、その周りを扱っていくかっていうのはね、それをちょっと資料で作りました。そうすると、じゃあ、ここ、はい。じゃあ、22ページの下を読みます。はい。
バイオエネルギーのメカニズムを知った人は、潜在第三数の目的の状況を理解した上で、意識的に自分の発揮したい目的を相手が喜ぶ目的に変え、第三数を6から5のエネルギーに入れ替え、発揮することでエネルギーが流れ、相手2のエネルギーが満足する。
だから最後の数字の6の人は5にね、変える。ということは2を、ね、2の第三数の目的を理解した上、だから2を理解した上で5をやる。で、近藤さんの場合は4を理解した上で3をやる。で、有沢さんと中村さんは1を理解した上で6をやる。ということになる。だからね、これはね、このおかげ、今日、このおかげでね、もう相当これ進化しますよ。ええ、もう隠れてるわけです。一番第三数ってのはね、もうあんまり対象にしてなかったんですから。だから隠れてる要素。これをね、まあ、発見したってことは、これ相当これはね、改善されますよ。ね。じゃあ具体的にどうしたらいいかというと、まずはこの1の人。ね。まずは中村さん、有沢さんは1ですから、この1の人、ページは何ページなの？23ページですね。はい。では23ページね。はい。では、中村さんは、だから、相手が1ですから、中村さん、非常に、ね、見えてくる。ね、自分が、ね、1がある。有沢さんも周りは1ですから。ね。自分は理解しやすいってことね。はい。じゃあ、1を読む。はい。
周りの放出、1。明確な目的、目標を持ち、自信を持って行動することができる。プラス発想ができる。すべてに自信がある。 常に目標がある。物事にとことんこだわり、あらゆることを想定し、完璧に成し遂げる。未来予知ができる。ひらめきが鋭い。思い通りにことが運ぶ。何事も細かく見、細かく伝え、細かく聞き、細かく確認する。集中力がある。キレがいい。スター性がある。現状に満足せず、今あるものに付加価値をつけて良いものにする。プラスをさらにプラスへ。最高級を手に入れる。向上心が旺盛だ。将来性がある。相手を良くしたいので、上品な言葉で分かりやすく、丁寧に伝える。堂々としている。気品がある。指導者になる。絶対にこうでありたいと思う事柄を集中力で達成する。リーダーシップを発揮する。誇りを持っている。カリスマ性がある。
はい。で、有沢さんと中村さんは周りがこういう人である。で、周りがもうこういうね、もう最高級で。ね、やっぱり、リーダーシップがあって、ね、やっぱり、堂々としてて、気品があって、将来性がある。ね、でも、欲しがるものは最高級だ。ね、スター性があって、ね、未来予知ができて、常に目標があって、ね、自信があって、プラスアスファ。そういう人なんですよ。そういう人を、いいですか？自分の利害関係者はそういう人だった。お客さんもそう。そういう人を対象にするってことです。ね、だから付き合う層もそういう層に絞る。的を絞っていくってことが大事。的を絞ることによって自分が明確になってくるでしょ。ああ、相手はどんな人であるかと、ね、うん。で、そこを分かった上で、次何をやるかというと、分かった上で録をやる、次の、ね。うん。自分がやるべきことですね。はい。
周りを満たすこと、6。何事も積極的に行動することで、方向性が明確になり、さらに良いアイデアが浮かぶ。行動が機敏だ。チャンスを呼び込む。勇気がある。失敗は成功のもとと捉え、マイナスをプラスに転換し、すぐに次の一手を打つことができる。楽観的だ。常に前進する。先々への不安がない。経験がないことでも果敢に挑戦し、合理的で矛盾のない判断をして成し遂げる。必ず結果を出す。結果を見通す。拡大、発展を望む。常に自立し、人に頼らず、何でも自力で成し遂げる。自立心が強い。現状に甘んじない。自力で成し遂げる。何事も本音でプラス発言し、単刀直入に相手を褒め、その気にさせることができる。プラス発言をする。素直に褒められる。周りの人に力を与える。相手からの頼まれ事は、スピードを意識して、確実に成し遂げる。即断即決できる。決断力がある。変革を恐れない。
はい。ね、中野さんはこれは字でいけるわけです。真ん中6だから。ね。有沢さんは6がないから相当努力しないといけない。ね。ここは。ね。だから、もうとにかく行動は行動を機敏にして、ね、チャンスを呼び込んで、楽観的で常に前進して、ね。必ず結果を出す。拡大発展を望む。ね。自立心が、ね。自力で成し遂げる。プラス発言する。ね。素直に褒める。人に力を与える。即断即決する。決断力ある。変革をする。ね、これを徹底していく、ね。そうすることによって、周りにエネルギーが流れる。それで思い通りになる。ね、ここが大事、ね。じゃあ、次は、近藤さん。じゃあ、近藤さん。ね。近藤さんの場合は4で。で、周りが4です。完璧な4。はい。
周りの本質、4。ルールやマナーなど、決められたことをきちんと守ることができる。約束事を必ず守る。几帳面だ。義理堅い。自分の役目はどんなに辛くてハードなことでも、最後まで成し遂げることができる。我慢強い。体力が抜群だ。忍耐力がある。周りの人の立場、職業、役職、年齢を大切にして礼儀を尽くす。 礼儀礼節を重んじる、けじめをつける、規則規律を守る、重要なものと重要でないものを区別し、整理整頓、公衛生を徹底することができる。整理整頓ができる。蓄財能力がある。物に恵まれる。今まで積み重ねてきた歴史や人生観を大切にして、価値判断の基準にする。真面目に取り組む。繁栄を継続させる。安定感がある。計画性を持ち、時間や金銭の管理がきちんとできる。時間管理がうまい。経済感覚に優れている。利益配分ができる。
はい。ね、やっぱり決められたことをきちっと守る。ね、だから結局ルール化、世の人は徹底的にルール化していくと。ね、うん。で、やっぱり、ね、どんな、最後まで成し遂げる。ね、礼儀礼節をけじめをつける。規則、規律を、まあ、だから規則、規律を、だからきちっと作っていくと、ね。で、整理整頓する。蓄財能力、物に恵まれる。真面目に取り組む。繁栄を継続する。安定感がある。時間管理はうまい。経済感覚が優れてる。利益半分まで。だから、ね、近藤さんの周りの人はお金に不自由しないんですよ。ね。きちっとしてるから。ね。うん。だからそこのところを踏まえて、じゃあどうするかというと、4、完璧な4だから、こっちは3をやるよと。うん、はい。
周りを満たすこと、3。何事も前向きに取り組み、自分の判断で自由に行動できる。器用だ。自由自在だ。活気がある。突発的な問題が起こっても、柔軟に対応して、うまく乗り切ることができる。応用力に優れる。バランス感覚が良い。勘が鋭い。人と付き合うときは、良い雰囲気を作り、明るく笑顔で、誰とでも仲良く接することができる。明るい。分け隔てない。素晴らしい笑顔だ。自分の興味のあることは深く追求し、研究して極めることができる。好奇心が旺盛、専門的知識に優れる。花がある。何か新しい刺激を求めて、常に情報を集め、その時の最新の流行を察知することができる。情報通だ。多趣味だ。動作が機敏だ。全体を瞬時に見通し、全員が楽しくなるような話をして盛り上げることができる。表現力が豊か。周りの人を楽しませる。エンターテイナーだ。
はい。ね、何事も前向きに取り組み、自分の判断で自由に行動する。ね。うん。で、自由自在、活気がある。ね、何事も柔軟に対応してうまく乗り切る。応用力に優れるバランス感覚に感化する。ね。良い雰囲気を作り、明るく笑顔で誰とでも仲良く接することがある。明るい分け隔てない素晴らしい笑顔。自分の興味あることは深く追求し、研究して、だからここですよ。ね、深く追求し、研究して極めればいいんですよ、ルール化して。ね。だからやっぱりこのルールに基づいてやってくれればいいよと。ニコニコ笑って。ね。うん、ああだこうだ言わないで。うん、ね、うん。で、新しい刺激を求めて常に情報を集め、その時の最新の流行。だから、どんどんバージョンアップしていけばいいってことです。その仕組みもですね。ね、情報通だ、多趣味だ、動作は機敏。ね、全員が楽しくなるような話をして盛り上げる。ね、周りを楽しませる。ここはね、この範囲であれば、だから、4っていうのは枠を作ってやるってことですね。ね、だから枠の中で自由にやっていいんだよっていうね。この、だから枠組みをしっかり作った上でもう自由にやっていいよと。うん、そこが大事なところですね、うん。だからね、もう完璧にもう利害関係者、ね、自分の第三数の隠れた、ね、エネルギー、それだけ意識してればいい。ね、じゃあ今度録音行きますね。うん、じゃあ今度は、ね、石崎さん、林さん、高塚さん、山本さんは、ね、周りは2ですから、2をね、よく理解する。じゃあ行きましょう。はい。
周りの本質2。その場の様子や相手の気持ちを読み、適切に対応することができる。周りの人を立てられる。周りの人の気持ちを大切にする。 面倒見がいい。信頼関係がある人には言葉に抑揚や強弱をつけて感情豊かに話す。自然に心が伝わる。情緒が豊か。尋常味がある。周りの人が求めていることを察知し、気遣いして、素早く答えることができる。気遣いが抜群だ。周りの人の手助けをする。人に喜びを与える。人間関係を大切にして、お互い交流を深め、尊敬し合い、長い付き合いをすることができる。ネットワークが広い。仲間作りがうまい。出会いを大切にする。好きなことは努力する。好きなことには努力を惜しまず、長期的にコツコツ継続して成し遂げる。努力家である。情熱的だ。安心感を与える。お礼の言葉や感謝の言葉を自然に伝えて、相手の誠意に応える。気持ちが温かい。いつも優しい。社交性がある。
はい。周りの2の人はですね、ね、気持ちを読んで適切に対応してくれる人である。ね、こちらを立てて、ね、周りの人、ね、面倒見がいい人である。ね、やっぱり感情豊かに話して、ね、自然に心が伝わる、情緒が豊か、人情味がある。ね、非常にこちらの気持ちを察知して、さっと読む。ね、気遣いが抜群。手助けをする人に喜び、ね、こちらに喜びを与えてくれる。ね、ネットワークは、人間関係のネットワークが広くて、仲間作りがうまいで、うまくて、出会いを大切にしてくれる。ね。で、好きなことには努力を惜しまず、長期的にコツコツ継続して成し遂げてくれる。努力家である、情熱的だ、安心感を与える。で、お礼の言葉や感謝の言葉を自然に伝えて相手の誠意に応えてくれる。気持ちが温かい、いつも優しい、社交性がある。ね、これが周りの人なんですよ。ね。高塚さん、奥さんこれぴったりじゃないですか。ね。で、奥さんにはもうね、もう5を使う。ね。もう5だけ、6はもう止めとく。石崎さん。ね。ね、打ち返って6は使わない。じゃあ、何をやらなきゃいけないかって言ったら5ですね。はい。
周りを満たすこと、5。自分の知識と情報を使って考えることで、正確に状況を判断することができる。思考が柔軟だ。物知りだ。多面的な分析ができる。落ち着いて丁寧な話し方をするため、情報を正確に伝えることができる。冷静沈着だ。説得力がある。的確な指導ができる。周りの人の危険を知識、知恵から想定して、事前に解決し、危機を回避することができる。危険を回避する。間違いがない。原因究明ができる。周りの人の相談に気軽に乗り、解決していくことで、周りと良い人間関係を築くことができる。あらゆる問題解決ができる。誰からも受け入れられる。誰とでも合わせられる。物事の問題を客観的に知識、情報を使って分析し、解決する。客観的判断力がある。理論家だ。中立的立場が取れる。5W2H を使って、報告、連絡、相談、確認を徹底する。5W、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ。2H、どのように、いくらで。誠実だ。まとめ方がうまい。文章力がある。
はい。じゃあ、2に対して5は何をしなきゃいけないかというと、ね、やっぱり正確に状況を判断して、ね、相手に伝えていく。ね、思考が柔軟、物知り、多面的な分析が、をしなきゃいけない。落ち着いて丁寧な話し方をして、情報を正確に伝える。冷静沈着、説得力がある、的確な指導ができる。周りの人の危険を知識、知恵から想定して事前に解決し、危険を回避する。危険を回避する間違いがない原因究明ができる。ね。相談に気楽に乗って解決していくことで、周りと良い人間関係を築くことある。だからね、相談に乗るってことは、特に1対1の2はね、スキンシップを求めてる。ということは、1対多じゃないんですよ。常にマンツーマン、ね、1対1の関係を求めてるってことね。 で、お互いにフィフティフィフティのギブアンドテイクの関係ですね。ですから必ず2の人っていうのは、こっちがやってあげればちゃんとやってくれるってことね。ね、そこが大事なところですね。ね、で、客観的判断力がある。ね、中立的立場。で、報告、連絡、相談を徹底する。相手が来れば常にね、スキンシップが大事ですから。ね、常にこちらが、ほうれん草を徹底していく。そのことによって、お互いに、気持ちを交流する。だから結構ね、6の人にとっては手間かかるんですよ、2は。ね。結構めんどくさいな。ね、やっぱさ。結構めんどくさいんだけど、そのめんどくさいことをちゃんとやんなきゃいけない。で、そうすれば、自分のエネルギーは全部エネルギーの交換ですから。ね、こう、めんどくさいことを一生懸命やれば、ちゃんとそれは、必ず帰ってくる。だからそこのところはですね、だから利害、もう一つのテーマは、ね、利害関係者を見抜くっていうね。ということは山本さん、高須さん、林さん、伊作さんは、人柄のいい人が利害関係者です。ね、自分勝手な人は利害関係者じゃない。ね、ですから、やっぱりそういう面では、人柄のいい人が優しくて思いやりがある人が寄ってきてるってことは、あ、自分が語がだんだんだんだん効いてきてるっていう。6が強いと自分勝手な人ばっかり来るってことですね。はい、ですからそういうね、こう、自分が引き寄せるわけですから。ね。で、近藤さんの場合は自分がね、周りは4ですから、きちっとけじめのある、礼儀正しい人。ね、もうなんかもう、礼儀がない人がいるってことは、近藤さんが、まだね、3が効いてない。ね、3のところにしっかり、ね、うん、やっぱり、4は、4を、きちっとしたら4を引き寄せていく。そこが大事。ね、有沢さん、中村さんは、上品でね、ね、相手はもう最高級ですから。ね、それに対して、こちらがちゃんと、ね、その人のために積極的に行動して結果を出してやる。ね、ここが大事ですね。で、相手を見極める。ね。ね、だから最高級でない。ね、だからもう、だからメジャー。ね。中村さん取引するところは全部メジャー。メジャーと取引するってことですね。で、マイナーでもメジャーになる可能性のあるところ。ここが大事ね。だからある程度、ターゲットも絞れてくるんですよ。ね、自分がどんな人と付き合わなきゃいけないかって言うと、やっぱり、石崎さん、林さん、高須賀さん、山本さんは人柄のいいね。やっぱり、ね、優しい思いやりがあって、ちゃんとこちらの期待に応えてくれる人と接する。ね。近藤さんの場合は、きっちりしてる人。ね、だから、やっぱり中村さんと有田さんは、ね、一の人が、いや、上品じゃない人は、気づきを与えてくれる人です。ね。だから、これね、上品な人は利益を与えてくれる。ね。だから、そうやってこう見極めるよね。自分勝手な人は、山本さん、高塚さん、林さん、ね。自分勝手な人は、気づきを与えてくれる。ね。優しくて思いやりある人は、利益を与えてくれる。そうすると、結構ね、もう自分で区別できるでしょ。これはね、非常に重要ですよ。ね。だからやっぱりこう、そこは自分でこう見切っていくって。ね。そこが大事。あ、そうか。気づけば、もう、だって気づかすために来てくれてる、そばにね。で、気づけば去っていきますから。まあそこのところはですね。ね。やっぱりターゲットを絞るでしょ。だから結構省エネになるよ。だから採用するときも、ねえ、最後の数字の6の石崎さん、林さん、高須賀さん、山本さん、人柄のいい人、ねえ、を、やっぱり採用する。うん、ねえ、やっぱりこう、そこは、ねえ、やっぱり、こう、大事ですよね。うん、ね、うん、だから、そこのところはね、近藤さんのところはきちっとしてる人。真面目な人。ねえ。中村さんのところね、とか、有沢さんは1ですから。上品で。 ね、やっぱりこう、なんか、ね、グレードの高い人。ね、そこは大事。で、それが自分の一番利益を与えてくれる人です。だけどね、やっぱり、今の時代の流れってありますからね。だから今はもう働き方改革で、ね、結局もう今までの昭和のね、こうあるべきだ、通用しなくなってる。ね。だからその中で、ビジネスモデルも工夫しなきゃいけない。ね。だからやっぱりそこは自分たちで考えて、ね、いかに効率よく、やっぱり利益を与えてくれる人をいかに集めていくか。そこは大事なところですね。だからやっぱりみんなに迷惑かけるってことはね、みんなに迷惑かけるわけじゃないですか。ね、だからその分、権利はあっても、そこはね、やっぱりもう大変申し訳ないですけど、ね、最低限折り合いをつけるとか、ね、そういうところはね、できるじゃないですか。ね、それはもう一方的にこうだ、みたいなね。ね、いうのはもう自分勝手じゃないですか。ね、だから、ここでね、非常に、まあ、本当線引きができるっていうことは、ね、非常にこう、この第三数の隠れた、ね、因子、ね、これはね、非常に、自分の、そのビジネスモデルをきちっと見直す、一つの要素にもなりますよ。だからやっぱりいい人間関係、ね、を、ね、する人を選んでいくっていう、ね、うん、そこは非常に大事なところだと思う、ね。自分に向いてるね。合う。ね、ですから、ね、気づきを与えてくれる人と利益を与えてくれる人。ね、これは非常に大きいですよ。これはもう分かっただけでもね、非常に楽ですよね。で、各自エネルギーは違うわけです。だからやがてはね、やっぱり理想的になりますよ。バイオがね、これだけやっぱり隠されて今回はすごい気づきですよ。第三数はあんまり立ち入ってなかったですか。ええ、ですから第三数に立ち入れたから、ええ。これはね、これはこの資料を作ったおかげですよ。ね、この資料を作ったときにね、やっぱりこう本質までいかないとね、自己チェック、これはね、レベルを1から5まで、1からね、3までで自己チェックできるじゃないですか。ね、自分が、そうか、まだまだレベル1もあるし、レベル2もあるし、レベル3もある。それは行ったり来たりしてるんですよ。だからそこを全部クリアしていけば、ね、どんどんどんどん自分が変わっていくわけです。人も間違いなく周りは変わっていきます。自然にね。だからやっぱりそこは大事なポイントでしょうね。え？修行ですよ。そうそう。で、修行をね、もうちょっと、ね、もっと楽しくやりたいね。だから、だんだんね、何も考えないと人物金、ね、レベル5になってくれば楽になるよね。だからレベル5を目指してるから。ね。それも楽しいと思うでしょ。もう人物金、ね、全部、必要なものが全部与えられる。ね。だからやっぱりこういう世界になるには、社員のレベルじゃなれませんから。で、人の面倒を見る立場にならないと第三数は作動しないから。してもね、わずかしか作動しない。だからやっぱりこう人の面倒を見て、ね、やっぱりこう、ね、人に、やっぱりこう、徹底的にね、人を良くしてやろうという次元にならないと。これはもう、社員はもう、そういう面では、第二数までですか。ね。そこもしょうがないですね。そうですよ。もうそれだけ人一倍だったら、相手は思ってるわけないじゃないですか。24時間仕事してるんですよ。ね、ゴルフやったって仕事してるんじゃないか。わあ、これは俺の気づきだってね。あるじゃない、ゴルフやってたって。あ、気づく、あ、そうか、これ。ね、 考えるでしょ。それは会社で、ああそう俺こうだったなとかね、相手のちょっと一言で、いやあそうかね、やっぱり何やっても300ね、寝てても考えてるわけじゃないですか、仕事のことね。で、社員は寝てても考えるってことはないと思うんです。それはそういう人がいたらすごいと思うけどね。うん、ね、だからまあそれはなかなか望んでも、ね、望んじゃいけないよね。だからね、経営者ってのは何やっても無駄はないんですよ。全部気づきだから。ね、だからやりたいことはやればいいんだよ。ね、だからもうやってみたいっていうのはもうどんどんね、自分でやっていけばいい。制約ないんだよ。で、それは必ず自分の役に立つよね。ね、やっぱり新たなことにトライしてみるっていうのはね、うん、これはやっぱりトライし続けないかんですよ。経営者は。ね、だからやっぱりこう、こうやりたいな、こういうことをやりたい、ね、面白そうだなっていうのはね、うん、やっぱり自分がやっぱりね、それを常にこう、ね、情報に敏感になって探っていくっていうね、うん、その辺は大事じゃないかなと思いますね。うん、だから、やっぱりこう、ね、マンネリ化すると終わりですよ、経営者がね。もう進歩がないんですよ。常に新しいね、情報を仕入れてね、どんどんどんどん世の中変わっていきますから。だから、やっぱりいろんな学びがあると思うんですよ。今ね、そういう面でネットでタダで教えてくれるじゃないですか。ね。うん、普通はね、もう昔だったらものすごいね、金かかったわけじゃないですか。それはタダですぐもうパッと検索したら出てくるわけですよ。ね。ありがたい世代ですよ。で、まあ、我々も、その、今の、ね、新刊の、これ、英訳を自分たちでやろうと。今ね、始めたんですよ。ね、だから、やっぱりね、バイオは独特ですから、英語に堪能な人にやってもらっても、バイオの意味がわかんないと、ちょっと翻訳スムーズにいかないじゃないですか。ね、やっぱり、ね、今、そういうツールもありますから。ね、非常によくできてますよね。うん、だから新しいことに挑戦してどんどんね、やっぱりこういろんなことやっていきたいというね。うん、ちょっとまあそういう面ではちょっとね、国際化にどんどんどんどんやっていこうというね、思いもありますので、ね、だから結構いいとこまで来てますから。こう大算数まで来ましたからね。ね、今まで第三層はもうあんまり考えてなかったんですけど、ね。ただ、この資料はね、もうね、5、6年前に作ってたんですよ。この資料は。それを持ち出してきただけなんです。もうちゃんと、もうメカニズムが作ってあったんですよ。だけど具体的に私はわからなかったんです。ね、ですからね、もうこれをもう少しこう、ちょっとバージョンアップして、もっとわかりやすい、ちょっとツールにしますので。それツールができたら、またトレーニングプログラムの中に入れますから。ね、そうすると余計に明確になってくると思います、ね。今は第二数を入れてますけどね。今度は第三数を入れます。だからもう、社員は、第三数は関係ないですから。作動しないから。二数でいい。だ人の面倒を見てね、人をどこどんこうね、知って、やっぱりコントロールしていかなきゃいけないじゃないですか、経営者は。で、社員の場合は、第二数までやってくれれば、で、もう第三数まで作動すれば、自分で独立してやめますから。ええ。そうそう、もう、それでいいと思うんですね。ええ。ええ。ですからもうそういう面では明確になって、もう経営者と、やっぱり、社員ってのは違うんだと。うん。違いをやれば、第二数を完璧に作動させてくれた、ね、そこが大事なんですよ。うん。で、我々がですね、ね、レベル4、5になれば、社員も逆に言うと、第三数、作動させてもいい、ね。我々はだって、まだ、レベル3とか 2.5 でうろうろしてるわけですから。ね。そこはまだ、そこまで行ってないですから。ね、ですから、 そういう面では我々がレベルね、もう4になっていけば、ね、レベル4、5になっていけば、まあ、社員にも第三数を作動させる一つのね、相手もできてくると思いますけどね。今は、まあ、そういう形でいいと思いますね。よろしいでしょうか。だから、結構ね、これは、この、1から、5まで6、5段階作ったのはね、人を対象に作ったんですよ。実際に自分ですよ。ね。で、まあ、だけどね、目指すところはね、レベル5ですから。ね、やっぱり5は、やっぱりね、目指したいじゃん。だけど、ね、そういう仕組みを作っておかないと、ね、目標値が定まらないですよね。だからレベル5があるってことは、ね。だけど、この、進化型の延長線上はレベル5ですから、ね。まあ、だいぶこう、的が絞れてきたなと思いますんでね。今日は、ね、いい。今日人数は少なかったんですけど、ね。ちょうどこのスペースでちょうどよかったんで、ね。じゃあそういうことで、今日はありがとうございました。